まっこと人物辞典
第418ページです。
今日は神戸神話女子大学教育学部児童教育学科准教授の臼井誠さんです。臼井さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。
人生の転機ですね。
はい。
あ、そうなんですね。
うん、神戸新聞にあれ夕刊ですか朝刊ですか、一面にバーッと出てましたね。
あれは夕刊ですね。
夕刊でしたかね。
はい。
臼井さんが神話女子大の准教授になられたという、うん、ということは60歳
ですか。そうです。今年61になります
。臼井さんのお顔をご存じない方でも、はい、この曲はみんな知ってますよね。
臼井さん言うて誰やろと思われてても、
はい、幸せ運べるようにの作者の方でいらっしゃるということですが、あれを作られたのがちょうど95年ですから、
はい、26年前、
ね、阪神淡路大震災、ね、26年前。やっぱり人間ってどこに人生のこう転機というかきっかけがあるか分からへんですね。
ね、本当に
あれ大きな災害でしたけども、うん、まあ、牛井さん個人にとってはやっぱりそれが人生の転機となって、しかもそれがかなりの被災者の人たちを勇気づけるというね。
そうですね。
そうですね。私も命が助かった一人なので、
ま、あの時牛井さん、あの時どこにおられました、住まいは。
東灘区の自宅。
どこです、東灘の。
元山なんですけども、
はい、
岡本です。
岡本ですか。
私は近所かもしれません、
ね、
私は深江だったんですけど当時は、うん、
ちょっと南北の差があって、
そうですね、はい、
はい、もう見渡す限り普通の家は全壊してましたので、
うん、そうですね、
もう戦争の跡みたいでした、
ね、そうですよね、
はい、あれ揺れた時すぐ目覚めました
というか、もう早朝練習でいつも4時半に起きていたので、
あの日
もう朝食も食べて、
うん、
まあ、ほとんどの方は寝てたと思うんですけど、自分はもう冷静に新聞も読み終わって2階に上がって2、3分後に地震だったので、もう1階にいたらもう完全に押し潰されて死んでた
で、ね、1階が壊れちゃったんですか、うちは。
あ、もう完全なくなって2階が1階になってしまった。
その時は臼井さんはご家族はどうやったんです。
あ、両親も2階にいたんですけど、だから一人まあ、戸籍上の母になる実の母の姉がおばなんですけども、うん、はい、1階で寝てたんですけど、
はい、
まあ、140センチの小さい人だったので、ベッドごと、ベッドも小さいベッドも壁を突き破って柱の3の隙間で助かった、はい、だからまあ家族は全員その時怪我もせずに助かったのが奇跡のような
。
本当紙一重とはよう言うたもんで、は
い、そうですね。
そしたらもう起きてられたということは、揺れてる状況は見えましたか。まだ暗かった。
いや、見えるというよりも、うん、あれですね、地鳴りからも感じたので、
うん、
もうその時の恐怖感は今でもトラウマになってます。
あ、
もうドドドドドって近づいてくる感じと、
うん、
次停電になって縦揺れになって、
うん、
もう顔のほっぺとか上下で叫ぶしかなかったので、
そ
う
か、
もう何が起こってるのか分からなかったって。
お部屋も電気つけて、まあ、出勤前でいらっしゃったってことですよね、
はい、2階に上がって、はい、まだ暗かったですけどね、まず停電になって、そうですね、そっから縦揺れになったので、もうすっごい音でしたし、
その地震振動前の地響きみたいなのがどんな感じです。
もうだから34歳だったんですけども、
はい、
一度も神戸に生まれて神戸育って一度も神戸出たことないんですけど、まさか神戸に地震が起こるとか、地震って想定が全く頭の中になかったので、うんうん、何が起こっているのかがもう、うん、はい、 JR の線路にちょっと家が近いので、
はい、
JR が脱線して家に突進したかなとか、まあ、そんな感覚でしたね。
いやいや、歴史的にはね、神戸何回も地震来とんです、 で、私なんかそれを、まあ、ある程度認識してた、
うん、
寝とったんですけどね、そから私ポートアイランドですけど、うん、やっぱり地震やと思いましたね。
あ、そうですか。
だけど多くの人がね、地震あの想定してる揺れとちゃうわけですよ。だからうちの妻なんかでも何これは何って叫んでましたね、揺れてる。
うん、
ダンプカーがあの突っ込んできたとか、
うん、
あの北朝鮮のミサイルやとか、いろんなことをみんなあの時ね感じたみたいで。そうあのさっきおっしゃったみたいな早朝練習というのは何ですの？
金管バンドってけどマーチングバンドを教えてたので。
それはどこでですか？
あ、学校です。公立の小学校ですけど。
あの時は
希望者の子供80人ぐらい で、もうみんな7時過ぎ半までには学校に来て早朝練習してたので、うん、
早いですね。
だからもういつも自分は4時半に起きて、うん、まあ、6時40分か45分には学校に到着してた。
もうほんならもう家出る直前やったってことですね。
いや、あれは5時46分ですから。
そうか、
はい、1時間ぐらいは。
どれぐらい前にお家を出る予定だったんですか？6時過ぎぐらい、
まあ、そうですね、6時、そうですね、20分ぐらいです。
ああ、結構近くなんですね。
はいはいはい。まあ、車で行ってたので。
それで、はい、あの揺れが収まった後学校まで行かれました？
いや、その時はもうあの学校とかもそういう状況じゃなく、もう、うん、家亡くなってしまったので、
うん、
もうちょっとそんな冷静にあの連絡は取らないとは思いましたけど、
うん、
もう電話かけてももちろん通じないし、まあ、自宅も玄関もなくなってたので、
うん、電話の置き場もなくなってしまった、
うん、あ、そんな連絡の手段もないし、
うん、
まあ、あの職場でも死んでると思われてた。
あ、うん、そうなんですね。
そうですね、はい。
学校へ行かれた、連絡ができたのはどのぐらい後でした？
4、5日ですかね。はい、4、5日経って、まあ、校長先生と初めてお話ができたんですけど、まあ、校長先生のお家も後で分かったんですけど全壊されてて。
あ、そうですか。
まあ、あの時はやっぱりあの家なくした、まあ、教員たちはその時に、うん、もうあれですね、あの張ってでも来いって言われた人はやっぱりもうなんか精神的におかしくなったと思われて、あ、まあ、自分の場合は校長先生が本当に優しくもう家のことしっかりして、
うん、
あのもう戦場みたいになってるけど、
うん、
落ち着いたら来てくれたらいいよみたいな感じで言ってくださったので、うんうん、逆にその言葉で次の日から行ったんですけど、もうやっぱりあの家がない状態で、
うん、
学校の方には足が向かなかったっていうのが正直な心境です ね、 そ, ですね、その時はね、
うん、でそしたらそのお家が亡くなった後はどこで生活を、はい、
うん、
あ、親類が神戸市にあの母の姉、
はい、
おばの自宅が高台で無事だったのでそこでお世話になってっていう感じです。
そうな状態の中で、
うん、
あの歌ができたというのは、
そうですね、一番精神的に苦しい時であった、うん、たので、まあ、もちろん歌を作るつもりなんかも全くなかったですので、
う
ん
う
ん、
あ、それまでは例えば他で、はい、まあ、この曲じゃなくて、別の曲を作詞作曲をされたりっていう活動はされてたんですか？
あ、まあ、それはあの150曲ぐらいのその時点でオリジナル曲を作ってたので、
へ、
まあ、あの作詞作曲は幼稚園の頃からできたので、そういう能力はあったんです
よ
ね。
すごい。
うん、
はい、だから場所とかあの何もあのあれせずに歌詞を走り書きして、その上に忘れないようにカタカナでドレミを書いたっていうような状況だったので、どこでも作曲できた。
うん、子供の時にまず歌詞から考えるんですか？
あ、いつも歌詞を、はい、作詞、
歌詞を考えて、そこにドレミを書いていくんですか？
自分で心の中で歌って、
すごい、
そのメロディーを忘れないように記すっていう。
あの、はい、うすいさんの場合は音楽やってる人いろいろですけども、演奏家やとか、
はいはい、
あの純粋に音楽教育の教育者やとかいうこと、うん、もうやっぱり一番原点は作曲ですか？
作詞作曲です、
ね、作詞作曲、
はい。
それで、まあ、そしたらあの音楽を仕事にしようというのはいつ頃考えられました？何歳ぐらいの？
だからそれこそ田辺先生に高校でお世話になってた高校生の時ですね。
高校の時に
芦屋高校で17歳ぐらいの時ですかね。
だから私の
教え子さんなんですか。
まあまあね、
そうなんです、授業を受けてたんですよ。
授業した
授業を、あ、へえ、先生の授業、田辺先生の授業を受けてらしたんですか。
そうです、そうです。
あ、そうなんですか。
そうです、
世界史の授業、世界史ですよね。
その時世界史でした、日本史でした。
日本世界史やったかな、ちょっと記憶が何でさ、あのお話は面白かったのは覚えてます。
いやいや、そうなんですね。
はいはいはい、
はい、で、私ものすごい仲良かったあの先生が音楽の先生で、
うんうんうん、
あのオペラの歌手やったんです
けど、三室貴先生
ですね。
はい、
でその先生がななな、
はい、
あ、そうです
か、コーラス部の
顧問
で、そこに、
だからコーラス部に入ったんですよ、うん、声楽を受けるつもりで17歳。
いや、そうか、私初めからあのその歌の方からスタートされたんかと思ってました、その歌う方で。
違うんです、それはもう高校2年生の時やっぱり音楽系の大学に行きたいと思って、
はい、
それで今あの神話女子大に行ったのもその時の三室先生のお弟子さんのオペラ歌手の先生が、
はい、
私が17歳の時に最初に声楽を習った先生で、で17歳で先生がその時に25歳で、もう43年のお付き合いになって、でその先生があの前の学長だったんですよね、あの神話女子大。
あ、そうなんですか。
まあ、そういうことであの自分の後は薄井さんにっていうことを10年ほど前から言われてたので、まあ、そういうご縁もあってっていうことなんで、それこそ三室先生とのつながりでっていうようなことになる。
ね、三室先生本当にあの60前後で亡くなられましたね。
あ、そうなんです、あの本当にあのパーティーでワイン飲まれて本当にそのまま、ね、お休みになって朝起きてこなかったっていう、
はい、そうですか。
まあ、神戸代表するバリトンのね、
あ、そうです、ものすごい美声の先生
で、あ、そうなんですね。
まあそういうとこやっぱり芦屋高校なんで、本当にねそういうその能力というか個性を育てる教育をしてましたね、
うん、
そうですね、ね、自由でしたね、
はい、そうですか。
でそれで結局音楽大学はどこ行かれましたっけ。
大阪の芸術大学、本当は大阪の音大に行きたかったんですけども、うん、ちょっともう緊張するタイプで、うん、もうピアノのテストで指が震えて全く弾けなくて全部落ちてしまったっていうのが最初の経験で、
うん、
で大阪芸大に行かれて、
はい、それで教職取って、うん、まあ、声楽科で一応オペラとかいろいろやってっていう感じ
で、神戸市の小学校の先生され
て、それもなる気もなかったんですけども
そ、ね、
その本当にあの不思議な運命って言えばあれですけどもね、うん、だから緊張しいだったので、本当になりたかった、多分指が震えて失敗したと思うんですけど、まあ教育実習行かせていただいたお礼で採用を受けなければいけなかったので、まあもうあの気楽な感じで、もう落ちてもともとみたいな感じで全然緊張せずにやって、
逆にそれが良かったんでしょうね。
すごくそれであの一番高い採用の A 採用っていうのがありましてね、それでまあ親戚がやっぱり公務員は安定してるから先生にやった方がいいとかいう説得を受けて、じゃあ一度やってみようかと思ってやり始めたっていう。
だからやっぱり子供を教えるのは
どうでした、
喜びがありますでしょ。
そっからです ね、本当にあの転職だと思うことは、うん、はい、子供たちの清らかさと本当純粋さに、うん、はい、心打たれて38年続いたっていう。
やっぱりね、本当私なんかでもね、その学校先生になるつもりなかった、ね、
先生も
こ、うん、大学の4年生で教育実習で母校へ帰ったんですよ、
うん、
学それでやっぱりね、もうこれはもう授業するいうことから離れられへんと思って、やっぱり転職、いや仕事ですね。
そうですね、もう本当にもう1万人ぐらいの教え子いるんですけど、
う
もう3月末にお別れのコンサートをしたんですけど、もう中年になってる教え子たちがたくさん駆けつけてきてくれて、
あ、そうですか。
普通先生だったらそれが、まあ、一つのゴールですよ、
うん、
ところがその途中でこんな歌作ってしもたもんですから、もう全然それは終わらへんという格好で、結局1995年の、
うん、
阪神淡路大震災からですけども、その後2004年の 新潟の中越地震、はい、ね、それからまあ、近いところでは2011年の東日本大震災なんかでも、
はい、
被災地の人たちが本当に涙流しながらこう歌ってね、
うん、
すごい良かったですね。
は
で今は、はい、外国でも英語、中国語、フランス語、ペルシャ語、トルコ語、イタリア語、カンボジア語、ハンガリー語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語に訳されているそうです。
12カ国13ぐらいになりましたか ね。
それはやっぱりこ その何語に訳しますというのは毎回毎回薄井先生とこに
毎回皆さん熱い思いで来られて、うん、まず訳してもいいですかっていうこととか、まあ、海外 の、 日本人学校とかに行かれてる先生が、うん、カンボジアとかね、うん、カンボジア語に訳して向こうの現地の子供に歌わせたりとか、まあ、そういうような形で、はい、
そんな広がりを見せるって想像で、ね、してなかったですよね、もちろん。
だから、まあ、もう26年間の驚くべきことがたくさんありました、
ね、あ、そうですか。
要芸術が生活を豊かにするとか、うん、音楽が救ってくれる言いますけど、うん、本当にこの幸せ運べるようにという曲はその象徴みたいな音楽でね、うん、
もちろんそのね、この幸せ運べるようにが一番まあすごく有名ですけれども、もっとたくさん音楽さ、うん、制作活動っていうのはされてるんですもんね。
今
400曲ぐらいですか、
ね、
はい、
それはもう生徒さんに歌ってもらったり、
もう全部小学生の子どもたちの歌です。
そして今いよいよこの4月から今度は大学の先生になられたということで、
はい、
う
ん、はい、
今後の抱負というか、うん、新たな大学いう教育の場ではこんなことしたいというふうな思いがありますか。
まあ、島女子大は先生になりたい、うん、女子大生の人たちが集まっている大学なので、はい、うん、まあ、小学校の担任と幼稚園保育士っていう、実際に、まあ、自分がもうずっと現場で幼稚園も歌も作らせてもらっていろいろ行ってるし、小学校は38年間経験があるので、はい、うん、まあ、次の先生たちをやっぱりこう育てるっていうんですかね、はい、
まあ、この4月からですからまだ1ヶ月、
はい、
いろいろ問題もあると思いますけど、やっぱり新しい分野でね、今後ますます活躍をしていただいたらと思いますね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
今日は神戸神話女子大学児童教育学科准教授の薄井誠さんでした。薄井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。